社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第111回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、111回目はあれですかね、ポッキーとか食べながらやった方が良かったんですかね、もしかして。
ね、
うん、1が並んでおりますよ。めでたい。
本当だ、めでたいの。
めでたいです。
めでたいですね。
はい、111回、なんかなんかお祝いしましょうか、岡本さん。
はい、個別にやりましょう。違うか。
別にやりましょう。まあ、会いますしね、岡本先生と、
ね。そうですね。はい。ね、
はいはいはい。個別に、ひっそりと二人きりでやりましょうかね。
はい、
怪しいですけど、はい。はい。というわけで、今日も相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で企業向けのウェブ関連サービスを提供している会社です。約20名の社員がいます。少し前までは社員の入れ替わりも多かったのですが、この数年は社員も定着するようになっています。年齢的にも若い社員が多いので、社員研修に取り組んだ方がいいのかと思うのですが、正直どんな研修がいいかがわかりません。一度知り合いの紹介で研修会社の人から話を聞いたことはあるのですが、今一つピンときませんでした。独力で研修を探そうとも思ったのですが、多種多様な研修があって、どれを選べばよいのかがよくわかりません。どんな研修がいいのでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。ありがとうございます。
なるほど。
どうぞ。なるほどです
ね。なかなかね、良いことに取り組もうとしていらっしゃいますね。うん、デジタル技術曲がって次は研修だということで。
はい、はい、はい。そうですね、うん。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。うん、そうなんですよね、うん、研修って迷う方は迷いますよね。迷う方は迷うしということもありですね、
うんうん、なかなかこの研修ってよくまあ聞くワードではあるんですけど、
はい、
実際こういう研修しましたみたいなのってなんか見えてこないじゃないですか、他の会社が。なんかどういうのを選べばいいのか、確かになんか迷うのは分かる気がします。
そうですね、うんうん、でまあ、私も昔コンサルティング会社にいた時の一部は研修を売ってましたので、その立場も知ってますし、はいはいはい、その立場から言うと、まあ、ある意味そういうのって研修をね、うん、営業を受けると、いろいろと他社ではこんな事例がありますよっていうことを教えていただけたりとかするので、まあそういう情報収集もね、いいかもしれませんが、まあ、はい、ある意味、その会社の研修を気に入ってもらうための情報提供になるので、うん、まあそこを。
まあそりゃそうですよね。そこは。ポジショントークみたいになっちゃいますもんね、
うん。そこは考えていただいてということもあるし、まあね、うんうん、どうするかっていうのはいろんな考え方がありますしね、うん、いろんな研修会社さん、まあお金ね、当然お金の面と、研修するにあたってお金の面との対比みたいなことにもなるし、うんうん、一つの研修会社さんから、はいはい、まあ研修会社さんの立場からすればね、当然単発だけでやるということではなくて、継続的に、うんうん、まあ本当にその会社さんのことが分かれば分かるほど、継続的にいろんなうちの商品とかね、研修を導入してもらいたいなって思いはもちろん生じるでしょうから、まあそういう意味で、なんていうのかな、そういう研修会社さんにもお任せきりでっていうのもあるかもしれませんし、ある程度のね、お金の余裕的なものがあったり、はい、まあ、研修会社さんもいろんなスタンスでやってるところがあるので、はい、まあ、それは、最終的にはやっぱりそういう方、ね、実際に研修はできないわけですから、会社ではね。会社でやるよりも他の外部を利用した方が非常にいい研修をやってくれるっていうのはあるわけです。
まあね、確かに。
だから、まあ最終的には研修会社さんのご相談を受けるということを、まあ、営業を受けて、うんうん、ご自分で決定するということにすればいいと思うんですけど。
うんうん、
ただ、それでもね、やっぱり自分なりのこう、どういう視点で判断しようかな、みたいなものは持っておかないと、なんていうんですか、決定もできないと思いますしね。
そうですね、うん、
わけ
難しそう、
難しいですね。わけのわからないまま言いなりになる、うん、言い方はあの極端かもしれませんけど、うん、言いなりになってしまってるようでは良くないと思いますので、ということになりますので、ただまあ、あの、どんな研修がいいと言われても、わかりませんとしか答えるのがないので、申し訳ないですけど。はい。まあ、あの、やっぱり会社さんによってね、違いますよという、本当に当たり前のことになってしまうかなとは思うんですけどね。だから、
どうやって決めていく
か。そうですね。まあ、ご自分の会社の状況だったりとか、その、この社長さんご自身の思いをちょっと整理をしていただいた上で、それに基づいてね、はいはい、何か、情報を集める、うん、いろんな方に声をかけて、うん、研修内容をご紹介いただくとか、あるいはそういうことがあると、うんうん、ウェブとかで研修の情報を見るのも変わってくるかもしれませんので。
ああ、確かにそうですね、うん。
なんで、ちょっとそんなお話に今日は終始せざるを得ないとは思いますけれども、とは思ってます。うん、まあ私がいつもね、まさきさんとかでご相談を受けるときにはこんなお話をしてますよということをちょっと整理をしたいなと思います。うんうん、なんで、あの、まんまこの方の当初のね、ご要求、どんなこの研修がいいですよとかっていうことはちょっと申し上げられないかと思いますけど、それはご勘弁いただいてと思います。うんうん、はい、で、まずやっぱり前提としては、なんていうんですかね、何のために研修を導入しようかっていうことを明確にすることが必要であり、うんうん、その研修やったらどんな状況を満たしたいんだよっていうことを明確にするっていうことがスタートになると思うんですね。はいはいはい、まあ、あの、言葉で言うと目的とか目標を、うんうん、目的と目標は違うものですけど、それをちゃんと明確にしましょうねっていうことになると思いますので、
うん、
あの、割とたまにですね、なんか研修すること自体が目、ゴールになっちゃってるような、そんな会社さんとかそういう、そうなのかなみたいに思っちゃうような、ことを、にも陥っちゃってる会社も、ね、うん、ないこともないのかなと思いますので、
あ
の、
はあはあは
あ、やっぱり、いい会社、まあ、それぞれの会社さんでね、何のために会社経営してるのかっていうのは、社長さんの思いが終わりになると思うので、で、うんうん、そのために営業したりとか、商品開発したりとか、もちろん、その、いろんなね、うんうん、社内の仕組み整えたりとか、この番組聞いてもらったりとか、はい、いろんなやることがある中の一つが、あの、研修を実施するということになるので、まあ、その辺のところは、やっぱり、うんうんうん、あの、大前提としては整理いただいた方がいいのかなというふうに思いますので。だから、経営計画とかいうものをね、ある程度考えていらっしゃるんだったら、はい、うちの会社はこんな会社にしたいんだ。じゃあ、この会社になった時にはこういう社員が揃っていてほしいみたいなものをね、まあ、あの、イメージしてみて、でも今のうちの社員で考えると、
うんうん、
何が足りないんだみたいなものは、割と明確になってくると思うので。
ああ、なるほどね、うん。そう。未来の自分の会社をイメージして、それと今の社員たちの差を考えてみて、必要なものを研修として持ってくる、
ね。そうですね。まあそういうようなものがオーソドックスな方法かなと思いますし。
うんうんうん。確かに考えやすいかも、それだと、
うん。あとは、まあそれは、こう、将来的な目標像からアプローチしましょうという考え方ですけど、あとは、ま、逆でというか、その最近起こってる問題をね、クローズアップして、その問題はなんで起こっちゃってるのかな、みたいな原因分析をしていく中で、あ、じゃあもっとこんな社員さんには能力が不足してるな、みたいなことを考えていくっていうのも、まあ、あるかなと思いますので、どちらがいいという話ではないので、あの、そんな形で整理をしていただくっていうのは、まず何のために、
なるほどね、
うん、どういう社員さんを育てたいのかっていうこと、今現状は何が足りないのかみたいなことは、
はいはい、
まとめていただくといいのかな。
確かに言われてみればそうっすよね。そういうところから考えていったらいいわけですね。
そうですね。で、そういう中でじゃあどんなところが不足してるのかなみたいな話にはなっていくかと思います、うんうん、で、あとは、その、研修を組み立てるとか、うん、まあ、あるいは研修を提供する側も、うん、あの、そんな視点でよく整理を私とかも昔もしてましたし、今でもそんな形でしますけど、うん、その、じゃあ、社員さんにはどんな能力が求められるんですかみたいな、その切り口というか、視点的なものっていうのも、いくつかあって、はいはい、で、それは、なんだろう、一つは、有名なものはこれ、なんだろう、誰か経営者、学者さんかなのか忘れちゃいましたけど、あの、どんなスキルが求められるんですかっていうことで言うと、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけど、コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルって、まあ、その3つの大きな 分類、スキルの分類が。
聞き慣れないです
っていう。
はいはい。
そんなのがあって、コンセプチャブルってのはコンセプトですよね。その、払わせるとかそういうことなんで、いわゆる概念を整理するとか、新しい概念を考えるとか、その、そういうような、こう、考え方ですよね。そういうような考え方。で、ヒューマンっていうのはヒューマンスキルなんで、まあ人間関係、コミュニケーションだったりとか、そういうようなもののスキル。で、テクニカルっていうのは、まあ、いわゆる実務能力みたいな感じになることですけど、まあこの3つの大きなスキルのくくりとして考えるといいよみたいな話があって、で、これらっていうのは、もちろんその、今の、その社員さんのが置かれている立場によってどのスキルが一番必要になるかとか、はい、どの重点しないといけないのかっていうのは結構変わってきて、まあ、経営者とかっていうのはやっぱりコンセプトをね考えていくとか、役員の方とかっていうのは新しいことを考えたりとか、今何が必要、まさにこのご質問いただいているように何が必要かを考えるみたいなことなんで、コンセプシャルスキル的なものが必要だし、割とこう管理者的な方々っていうのはコミュニケーション能力、ヒューマンスキルが必要だし。
ああ、確かに、
うん。で、まあ、その、入りたての人とかは、まあ、当然、まずは実務に精通してもらわないといけないので、実務の能力が必要です、みたいな。
確かに。
はい、考え方が。
こういうふうにまとめてもらえると分かりやすいですね。
そうですね。まあ、それで、組織図の中での、もちろん、役割ですよね。今の役割に応じて、当然、どんなスキルが必要なのかっていうことも、非常に大きく捉えると変わってきますよっていう、そんな考え方もありますのでね。まあ、この番組の中でもね、管理者の方々に関してのご相談っていうのは多いんですけども、やはりね、コミュニケーションの取り方だったりとか、ね、そんなことが課題ですみたいなお話がよく聞くんですけど、やはり、人と人との間に入ってっていうことで考えると、ヒューマンスキルが大事になってくるし、今までは割とね、実務だけをやっていればいいかって方が、立場変わるとヒューマンスキルが必要になるんで、じゃあヒューマンスキルを身につけるような回数をしようみたいな、そんな流れで考えていっていただいてもいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
うん。
勉強になります。
ありがとうございます。で、あとは、100回記念の時に、ゲストで来ていただいた方々に、うん、まあ今、渡っててる研修ものとしても、あって、まああれは、はい、行動変容を促すっていう面で、まあ人がね、行動を変えるためには、どういうような要素がその人にね、どういうような変化が起きるといいですよっていうことの中で考えると、うん、まあちょっと違う視点になりますけど、はい、ね、なんでそんなことをするの、なぜやるのかっていうこととか、どうやって、どういうやり方を、うんうん、何をすればいいのか、どういうふうにやればいいのかっていう、まあ、意識面と知識面と技能面みたいな、うん、そういう3つのくくりでも、人の能力というか、特に行動をね、変えていこうと思った場合は、捉えられることができますよ、みたいなお話も、時少ししたと思うんですね。やることが分かっ、意味が分かってないかったりとか、なんでそれをやらないといけないのかということが理解できなければ、行動はもちろん起こさないし、うんうんうん、じゃあやろうと思っても何をすればいいのかっていうことが分からなければ、やりようがないし。
なるほど。
でも、頭では理解していたとしても、実際に体を動かしたりとか、あるいは言葉の使い方を変えたりとかっていう面が、分からなければとか、あるいはそこがつたなければ、思ってることとかはいくら、思いがあったとしても、なかなか成果にはつながらないですね、みたいな考え方がある。
なるほどね。
まあこんな感じの視点で、まあまあ非常にね、曖昧に、具体じゃあうち何すればいいのかっていうことは、今のお話の中だけでは捉えられないとは思うんですけど。
まあ、だからそれぞれの立場によって全然違ってくるから自分で考えましょうってことですね。
そうですね。はい。自分で考えていただきたいなと思いますし、ね、まあもちろん何かあればご相談いただければより個別に、お寄せいただければ。
確かに。そうですね。
とは思います。
それもありですね。
はい、そうですね。そんな形で。
岡本さんと面談して、決めてもら
う、ね、は
い。
そうですね。そんな形ではさせていただいたり、うん、整理させていただいたりとか、じゃあこんな研修がいいんじゃないんでしょうかっていう、そのね、研修の例だったりとか、ここの会社さんがこんなことやってるみたいですよっていうことも、場合によってはご紹介できる点もあるかもしれませんので。
確かに。なるほど。ちょっと迷ってる方、まだ本当に迷ってる方いらっしゃいましたら、ぜひLINE 公式アカウントのリンクからですね、岡本先生に問い合わせをしていただいて、はい、個別面談を申し込んでみたらいいのではないでしょうか。ちょっとでもなんか、でも結構どういうふうに決めたらいいかみたいなのが、ちょっとすっきりしたので、トーマス
さん。ありがとうございます。
そういったものが伝わってたら嬉しいなと思いますので、
はい、
ぜひ番組の感想もですね、送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、では番組の最後に、ローブの豆知識のコーナーですけど、今日は何を お伝えいただけますでしょうか。
はい。なんだろう。今、4月ですけど、4月にね、入って放送されてる、あれですけど、はい、まあ4月からいくつか法律が変わりましたというお話があって、うん、この、あの、番組でもご提供してますけど、まあその中で、あの、はい、あまりその影響を与える会社さんも少ないのかなと思いますけれども、実はその、高年齢者雇用安定法っていうものの、に関してのものが、その、一部変わってる部分があってですね、うん、
ほうほう。
ご案内、この研修、この放送でも何回か申し上げたかもしれないんですけど、はい、今その定年の年齢って60歳定年が、まあ一番若い定年をするとすると60歳定年であって、で、65歳までは、うんうん、雇用継続制度っていうものをね、単年度で維持していかないといけませんよっていうのは法律の決まりなんですね。まあ、要は、
はい、
はいはい、60歳以上になったとしても、働きたい方とかには、うん、会社としてもきちんと、うんうん、そういう機会を提供しましょうねっていうことを定めてる法律があってですね。
なるほど。
で、実は、はい、これはだいぶ前にですね、もう制定をされてるものだったんですけれども、その中で、うん、その、少し特例的なものがあってですね、まあ、それは、詳細はまたお問い合わせいただいたらと思うんですけれども、基本的には、今の制度を、何らかの制度を取り入れしないといけないんですけど、一部労使協定っていう、その社員さん側の代表者との、協定を結ぶと、雇用延長措置っていうものを、うん、経過措置で、うん、何ですかね。まあ、特に年金を受給してる方が対象になってたんですけど、それは入れなくてもいいんですよ、みたいな措置が、特例措置っていうのがあったんです。で、それ説明しちゃうとまた長くなっちゃうんで、割愛しますけど。
はいはい、
で、それが、
なるほど、
もう特例経過措置っていうのが、この4月3、去年、今年の3月31日で全部って終わりですよっていうことになったんで、まあ、もし今まで使ってた会社さんがあったとすれば、多分、もちろん、その対話してると思いますけど、忘れないようにしてくださいねということで、うん、言葉で言うと、はい、高年齢者雇用確保措置の経過措置期間が終了しましたということが、言葉的にはちょっとなるんですけど、それでピンとくる方はちょっと、あ、
そういうことか、はい、ピンとくる人が、
はい、対象。
ちょっとトーマスはちんぷんかんぷんだったんで、もしやばいかもって思った方は、ぜひ岡本先生に問い合わせて、
そうですね、
直に聞いてみてください。
は
い、
で、うち全然関係ないよとか、はい、ね、だからそういう方がいらっしゃるとか、いらっしゃった方だったりとか、はい、まあ、これから60歳を迎えるような方々がいらっしゃる方々以外には、うんうん、今回の特例措置の終了っていうのは何の関係もありませんので、
なるほどね、
ということでご認識いただいたらと思います。
なるほどね。定年する社員さんがいらっしゃる方は聞いた方がいいですね。はい、いやー、法律用語ってなんでこんな難しいんだろう。
本当ですよね。
いつも本当ちんぷんかんぷんになってしまう。専門家がこういう時はね、近くにいてくれると助かりますよね。
そうですね。
はい、ぜひ皆さんも岡本さんにいつでも問いかけられるように LINE 公式登録を お勧めいたします。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャストを略してダメっぽ、この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてください。岡本先生ありがとうございました。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。